今年度第2回のこの時間は葉山町の山梨町長をお迎えしました。町長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあもうね1ヶ月ほど前にもなるんですけれども、テレビでもね葉山町について取り上げられましたよね。はい、カナフル TV では、ハッシュタグ葉山歩きをテーマに葉山の風景やフォトスポットを巡る美しい自然を紹介、またアロマチック天国でもグルメだけではなくて葉山芸術祭などね葉山の魅力もね、でそのような影響もあるのか、なんかこのゴールデンウィーク中かなりの人手でにぎわっていました。
本当ですよね。
はい、ちょっといかがですか。
はい、いやもう私も町内ずっといたんですけど、すごい道路を中心に混んでるなっていうのは肌で感じていました、
はい、
来ていただけるのはありがたいんですけど、ね、住んでる方々のご負担にならなければいいなっていうのも同時に、すいません。
はい、ね、ハッシュタグ葉山歩きで、ね、結構たくさん、ね、アップされたんじゃないでしょうかね。
そうですね、皆さんがそれぞれ発信してくれる時代なので、ますます葉山の魅力が広がって、いい意味で葉山を大事にしてくれるメンバーが増えるといいなというのはずっと思っています。
はい、そしてまたこの時期の、企画といいますと第34回葉山芸術祭では、住民主体のみんなの企画に114の、ね、団体が参加したり、
はいはい、すごいですね、
会場がその参加者の自宅や店舗、自然の中で、町民にはおなじみの場所だったり、はい、私もねいくつか巡ってミューシーにもあったりしたんですけども
、出てくれましたね。
はい、ね、まさに葉山らしい芸術祭だなと思いました。ちょっといかがですか。もう34回も続いてるんですよ。
すごいですよね。34年、いろんな町市町村が例えばトリエンナーレとかビエンナーレとして、町おこしでというのは私もよく聞きますし勉強にも行きましたけども、はい、芸術祭は民間の方々がそれぞれの思い原動力に頑張ってくれていて、もちろん町もわずかながら補助金とかですね施設利用とかをどんどん進めてくださいということは言ってる、協力はしてるんですけども、本当に皆さんのお力あっての芸術祭、こうしてつながり広がっていくことはそれこそ葉山の本当に大きな価値だと思っていますので、これからもいろんな方が参加していろんな方が来てくれる、そんな大切な芸術祭として盛り上がっていくことを願っています。
はい、さあそして今年度最初のご出演でもありますので、今年度の方針、主な事業から本当にたくさんあるかと思うんですけども、
はい、
じゃあちょっとピックアップして教えていただけますか。
はい、今年の施政方針でもですね、本年度は実は公共施設の維持補修に覚悟を決めますと、学校の再編であったりとか、リング橋橋であったりとかいろいろあったんですけども、ご存知の通りこの政情の不安定さがあってですね、本当に苦しいスタートに今あるのが現状です。
はい、で前回も少し触れていただきましたけども、ご用邸の近くの、その林業橋ですね、
はい、
これの架け替えプロジェクトが今年度から始まっていく、
はい、そうなんです、はい、もう長年本当はコロナ禍だったんですけども、コロナの影響もあったりとかですね、工事の再編をやり直したりとかいろいろしているうちに時間がいただいてしまいまして、今年の秋からですね皆様のご寄付いただきましたので、それを全部橋に活用させていただいて、令和8年秋着工の令和10年の、うん、はい、春にですね、完成予定で今準備を進めているところです。
はい、ね、どのように変わっていくんでしょうかね。
はい、変わりません。
はい、
33メートルの赤い橋、たくさんの皆さんから思い出のメッセージもいただきました。あのままの形を残せるようにということで、神奈川県さんの所管ですので協議を重ねてきまして、若干橋の足ですね、川に浸かる足のとこだけ、強くアラミド繊維というのを外に巻いてですね強化するんですが、橋全体はまさに架け替えとして綺麗にしますので、見た目はそのまま、また今後も50年以上続く橋としてですね、はい、作ってきます、
うん、はい、ということです。はい、またね工事期間中は安全確保のために全面通行止めにもなる予定ということですね。
そうなんです。どうしても雨が降らない時期しかできないので、また夏の混雑危険上避けるので冬の期間の工事になります。皆さんが渡れるタイミングがちょっと狭まりますので、すいませんけどその時は道路の方に出ていただくお手間かけます、すいません。
はい、さあそして今回もリスナーさんからの質問いただきましたのでお伝えいたしましょう。は
い、
こちらですね葉山町の下山口にお住まいの方からです。はい、3月18日に下山口で、3棟、全焼、死者、被災者が出るという大きな火事が発生したことが記憶に新しいと思います。
はい、
周辺は巨大な、 ね、黒い煙に包まれて、そして近隣住民は計り知れない恐怖を覚えました、うん、で影響で全焼し焼け出された方は突然何もかも失い、お金も、食料も洋服も、買いの下着もその日眠る場所すらない状態、うん、で町内会はじめさまざまな方たちの協力で多少のサポートにはなったものの、町内には被災者が一時的に借りられる住居などに空きがなかったと聞きました、うん、で最近地震も頻発しております。今後災害に備え町がどのような対策をしているのか、避難所で一番の問題となるトイレ問題などを改めてお伺いしたいと思いますということなんですが、
はいはい、私もあの日は議会の本会議中で第一報を聞いたときには大変驚きとともに不安に駆られまして、また残念ながらお亡くなりになる方もいらっしゃって、本当に心からご冥福をお祈りしたいと思います。火事に関してはですね、被災された方々いらっしゃいまして、実は自然災害はですね、町も避難所を開けたりとかですね、いろいろ対応ができるんですが、実は法的な面では本当にこれが驚きで私も悩んでしまったんですが、なかなかですね、町行政が手を出しにくいような作りになっていまして、一時金とかですね、生活再建のお金等を支援することはできるんですが、例えば町営住宅とかですね、今空きがないために、お貸することができなくて、県営住宅はどうでしょうということも場所も遠かったりとかですね、うん、なかなかご希望に沿えないところがありました。ただ結果的には地域の町内会の方々中心にですね、民生委員さんをはじめ本当に皆さんのお力で支えていただきましたので、本当にいい町だなというふうには思ったんですけども、うん、なかなか直接的にご支援ができなかったこともありますので、ぜひ皆様方にもそのための日本は火災保険制度等もですね、しっかりとしなければいけないというのがありますので、ぜひ火事に関してはご準備をいただきたいなと思っております、
うん、はい、あと避難所の環境、
そうですね、はい、例えば学校等のですね、避難所として開設できる災害の時には2500人がですね、3日分水がなくても使えるようなトイレの準備だったりとか、うん、また今協定をしているアクティオさんがですね、トイレのレンタルをしてくださったりとか、
はい、
町もトイレに関しては備蓄品がありますので、うん、その備蓄品をしっかりと出して、マンホールトイレとかですね、うん、あとは仮設トイレ設置することができますので、はい、機械でもここに関しては食事は3日我慢できるけどトイレは3日我慢できないという掛け声のもと、うんうん、議員さんともかなりいろんな議論をしてですね、
はい、
しっかり準備はしていますので、はい、トイレに関しては、はい、答えられるように万全を尽くしていきます。
はい、
はい
うんね、あとその避難所における空調設備の設置、
そうですね、
なんとも行われる、はい、
そうなんです。夏の災害の時の暑さや冬の寒さを考えますと、
はい、
今、中学校の体感空調について、設置の準備を進めているんですが、もしもの時直近でって考えたり、うん、小学校と考えるとですね、これも先ほど申し上げた協定で今神奈川県冷凍空調設備協同組合と協定をしたり、うん、申し上げたアクティオさん等がですね、設備をレンタルしてくれるような流れがありますので、なるべく皆さんの暑い寒いがないようにということはですね、快適度を試すためには私たちもしっかりと、うん、協定になってしまいますけれども支えていけるように頑張っていきたいと思います。
はい、あとその他は食事、なども確保されていたり、はい、ということになるんですよね。
最近、
はい、
キッチンカーの協定も、
はい、
これ41町でやりますし、うんうん、キッチンカー経営審議会というのもありまして、そちらとも協定をしているので、
はい、
食事も従来の備蓄食料、うん、以上のものもですね、はい、出せるように努めていきたいと思っています。
はい、ということだそうですよ、はい、これから梅雨の時期でもありますが、なんか災害に向けて気をつけるべきことはありますでしょうか。
はい、実は葉山町は、地域で、土砂崩れがあったりとかですね、先ほど火災の話のようにあるんですけども、前兆的に災害といいますと、実は令和元年の台風15号19号が来た、はい、9月10月以降大きな災害に見舞われていない現状があります。皆さん地震等もあることで、緊張感は持っていただけているとは思うんですが、ぜひこれからの出水期、葉山は自然が豊かな町、言い換えますと自然災害が身近にある町というふうに捉えていただきたいと思っておりまして、山が近いとかですね、海も高潮等の危険もありますので、ぜひ皆様方もしもの時のための例えば備蓄品であったりとか、改めて、自宅の周り避難経路だったりとかですね、確認をしていただくことがとても大事だと思いますので、ぜひ梅雨前とか台風前にですね、確認をよろしくお願いしたいと思います。
はい、そして5月から、防災気象情報が も新しくなったんですよね。
そうですね、う
ん、
はい、これまでの、気象レベルに応じていろんな発信をしていたんですけども、分かりにくさというものもありましたので、私たちの方からも、必ず発信ができるようにしてまいりますが、ただ一番の問題は聞こえない、届かないということがあります。防災行政無線ですね、今二重サッシとかシャッターのある家などは声が届かないことが前提になってしまって、どう音を大きくしても聞こえませんから、メールとか、ツイッター X とかですね、利用したり、また自分から情報を取りに行けば町ホームページ等でもですね、確認ができますので、ぜひ地域の情報には敏感になっていただけたらありがたいなと思います。